先ほどお読みいただきました使徒言行録において使徒ペトロのたびた起きなさいという声が心に残ります。今日使徒言行録の御言葉から考えてみたいのは隣人を愛するということについてであります。特にペトロの奇跡の技よりもタビタの生き方の方に思いを集中して御言葉に聞きたいと思います。私たちは隣人を愛したいという気持ちを持って現実を生きている者たちであると思います。しかしいざ実践しようとなるとこれはなかなか難しいこともあると思います。私たちはいろいろな人間問題を抱えている人間です。そういう私たちが職場や地域社会、教会生活の中で難しい事柄に直面することがあります。一体隣人を愛するということはどういうことなのだろう。そう改めて考えるようになるのではないでしょうか。ルカが綴ります使徒言行録ですけれども、今日の9章の前半部にはパウロの改心とパウロがエルサレムの弟子たちに紹介されるまでが描かれています。これは大きな出来事でしょうから、私たちの関心はそこに集まりがちです。しかし初期の教会に起きた出来事とは決して使徒と呼ばれる人の技だけではありません。同じ頃タビタという一人の女性の働きもあったのです。その身に起きた出来事は印象深いものでした。ヤッファという町は地中海に面した港町でした。地中海は当時から船による流通が盛んでした。地中海とかエーゲ海と聞くと私たちは穏やかな明るい光と青い海を想像します。それでも11月から3月までは不安定な天候が続くと聞きます。そうするとどこの港町にも船が沈没し一家の働き手を失って苦労している残された家族がいたことでしょう。働き手の多くは漁師や物資の運搬の仕事をしていたと思います。主イエスの弟子たちはそういう残された家族を励まし助けていたのだと思います。この頃の弟子たちは主イエスの復活の信仰によって新たにされペンテコステの体験をして人間の奥深いところから変えられてきました。そして人々を愛の交わりの中に招き入れてきました。 タビタもそういう弟子の一人であり、思いを尽くしてなすべきことをやっていたのだと思います。今日の冒頭の36節、その36節の後半にはタビタのことについて、たくさんの良い行いや施しをしていたとあります。詳しいことは聖書には書かれていませんので、私たちはここに描かれた様子からその状況を読み取るしかないんですけれども、今私がお話しすることも想像に過ぎないかもしれませんけれども、あながち間違いでもないと思われます。おそらくタビタは日常のさりげない会話や挨拶をしたり、涙を流して共に悲しんだり、励ましたり、喜びの言葉を交わす、あるいは聖書にあるように裁縫の特技を生かして着るものを差し出すような、自分にできることをコツコツとやりながら毎日を過ごしていたと思います。もしかするとタビタは有力者がお金持ちだったかもしれない。経済的な基盤があるからこそ社会福祉のような働きができたのかもしれません。でもタビタの死を悲しむ人たちが大勢いたということから考えますと、良き行いをする条件が前もってあったとしても、それに甘んじることなく思いを尽くして取り組んでいたに違いないと思います。タビタはイスラエルの伝統に来た人であったでしょう。そして主イエスの弟子の集団にいた人です。彼女の生き方はまさに預言者ミカの言葉にあるように、正義を行い慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むことであったろうと思います。そのタビタが死んだのです。そして遺体は清められて会場の部屋に安置されます。さてタビタに注目して読むときに、ではペトロの姿はどのようなものでしょうか。今日の聖書箇所の少し前、9章の32節をご覧ください。9章の32節でございます。ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。ペトロはかつて主イエスがそうしていたように、パレスチナの各地を巡って伝道していました。そしてこの頃ヤッファの近くのリダという町にいたのです。タビタが死んだという知らせを聞いたペトロはヤッファに急ぎます。ペトロにしてみればヤッファに向かう途中で自分はどうすればいいんだろうかと思っていたかもしれません。ペトロもヤッファの人たちにとってタビタがどんな存在だったのかは、おそらくその迎えに来た人たちから道すがら聞いていたと思います。するとペトロは どうすればヤッファの人たちを慰められるのか、この悲しみを共に担うことができるのかと考えたのではないかと思います。そして40節ですけれども、40節にはこうあります。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。この場面は、エリアが死んだ少年を生き返らせたという記事を思い出させます。旧約聖書の列王記上の17章17節からの先ほどお読みいただいた記事です。エリアは3度少年の体に身を重ねながら神様に祈ったとあります。これはおそらく一つには体温を上げるために体を重ねる一つの治療なのかもしれませんけれども、エリアにしてもただ祈るしかなかったでしょう。ペトロもタビタの遺体を前にして自分に奇跡の力が与えられるかどうかなどはわからなかったでしょう。決して何かすごいことをしてやろうなどということは思わなかったと思います。そんな思いのあるところに神様の力は働かない。私はこの時のペテロにとってはヤッファの兄弟姉妹に寄り添うために思わず発した言葉が、たびた起きなさいだったのではないかと思います。これは奇跡を行う神的な、神的な、権威あるものの言葉ではなくて、兄弟姉妹の愛の輪が断ち切られないようにしたいという切実な願いの言葉として出てきたのではないかと私は思います。つまり、私たちがこれまで何度も読んできたこのタビタの物語の中で、タビタ起きなさいというこのペトロの言葉をめぐって二通りの見方があるのではないかと思います。一つはペトロに不思議な力が与えられた、それはペトロが一人で神様と向き合い祈ったからです。一人になって座して祈る、これこそが私たちには大切であります。祈るペトロを通じて神様の栄光が現れたのです。しかし今日私たちはタビタの生き方に注目しようとしています。するとどうでしょうか。タビタも参加していたヤッファの人たちの愛の輪が広がっていく中に、ペトロもまた新しく招かれた、そういうことが読めるのではないでしょうか。ペトロをそこに導いたのは神様であります。神様の働きによってヤッファの人々の愛の輪が広がっていく、そこに加えていただいた人間の言葉として、ペテロのたびた起きなさいという言葉を私たちは聞くことができるのです。41節と42節にはこのように あります。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が信じた。これが物語の結末です。聖書の書いていることはあっさりしたものです。何が起こって、何がどうなったんでしょうか。少なくとも分かるのは、こういう事態になったのはペトロがリダからやってきて突然そうなったんではないということです。神様にある隣人を愛し仕えていくという小さな事柄の積み重ね、それは例えるなら水の上の波紋が広がっていくようなものかもしれませんけれども、そういう隣人への愛の積み重ねの中で奇跡が起こったのです。決して不思議な奇跡物語として読んでいるだけでは見えてこない、隣人を愛するということがここに見えてきます。タビタは神様にへりくだった生き方をしていた。ささやかだけれども精一杯の隣人への配慮に満ちた生き方をしていた。そして死んだ。そこに神様の力が働いたのです。そしてヤッファの兄弟姉妹たちの中にタビタは再び生きて立ったのです。これは主イエスの復活とは違った出来事だったのかもしれません。しかしこうした一連の出来事の積み重ねの中において、多くの人が主を信じたという事態に至ったのです。ペトロにしてみても、タビタの行いとヤッファの人々の愛に新たに感動して、その輪に招き入れられて、祈りの力が増し加えられ、奇跡の力すら与えられたのではないでしょうか。さて、私たちは一見目立たないかもしれないタビタに注目して聖書に聞いてまいりました。今日のお話から私たちは何を聞けばよいでしょうか。一つのことだけ申し上げたいと思います。それは、神様は私たちに隣人を愛するためにいろいろな道を用意されているということです。ペトロのような働きもあれば、タビタのような働きもあるのです。先ほど歌いました賛美歌の566番には1番にこのような歌詞が出てまいりました。水の上に落ちて流れし種も、いずこの岸にか生い立つものを。水の上に落ちて流れし種も、いずこの岸にか生い立つものを。水の流れに落ちた種というのは、どこかにたどり着きたいとしても自分でどうすることもできません。この賛美歌は何らかの形で神様の御用に自分が用いられたいという私たちの切なる願いを種に託しているでしょうか。 私たちの奉仕への思い、それは純真で熱い願いかもしれませんけれど、自分の思い描く通りにはならないかもしれません。隣人を愛するということ、使えるということは、自分の望むように動けるとは限りません。やりたい奉仕は張り切ってやるが、やりたくない奉仕はやらない。しかし私たちはあくまで神様に用いられている存在なのですから、そんなことでは神様の御旨に沿えないのであります。振り返って旅人はどうだったでしょうか。ひたすら身を低くし、神様を見上げながら隣人に寄り添っていたのではないでしょうか。旅人の生き方と日頃の働きはそういう姿であった。だからこそ39節の後ろの言葉に聞きたいと思います。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。みんなは悲しんでいたのです。タビタは自分の充実感とか欲望というものを動機にすることなく、へりくだった姿勢で隣人に仕えていたからこそ、いや、あの人たちは悲しんだのではないでしょうか。私たちはこういう経験をすることがあると思います。ある人が自分に何気なくかけてくれた言葉や挨拶、それが自分にとって大きな力になった。その相手はそういう意識はしなかったけれども、とにかく自分には大きな力になった。小さいかもしれませんけれども、そういう経験を思い出してください。そういうこともささやかですけれども、愛を与えられる行動ではないでしょうか。隣人を愛するということには何か大きい小さいなどというものはないはずであります。誠に私たちもたびたに習いたいものであります。それにはどうしたらよいでしょうか。隣人を愛するということはどういうことか。そしてではこの私は、自分はどうお答えしていくのか、絶えず問いかけていくことです。そこが鍵です。今の私たちは神様からの語りかけに耳を閉ざして、せっかくの信仰も隣人を愛するということも死んだも同然になっているかもしれません。しかし何度も何度も祈り問いかけるならば、神様の語りかけが、ペトロがタビタに言ったあの言葉が心の奥底にも聞こえるに違いない。タビタ、起きなさい。お祈りをいたします。恵み深き父なる神様、初夏の日曜日に共に礼拝に集うことができて感謝いたします。あなたはペトロを通じてタビタを再び生かし、 愛の交わりへと戻らせてくださいました。あなたによって愛を注がれている私たちもまた、この地上にあって兄弟姉妹としての交わりを深められますように、どうぞ私たちを隣人を本当に愛するものとして生かし用いてくださいますように。しばしば愛が冷えます。しばしばつまずきます。しかしどうぞ神様、私たちの歩みをもう一度支えてください。暑い季節になってきました。今この場に集えない方たち、体に弱気を覚える方たちに、あなたの格別な平安と慰めと励ましがありますように。この祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。